命に入るために何をすべきか。続編、品性の観点から話、大城尽くし。
検証どうもありがとうございました。永遠の命に入るために何をすべきかの続き編、品性の観点から今日は皆さんと永遠の命のテーマの関係を皆さんとご一緒に考察してみたいと思います。はじめに、永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなた方はどう読むか。スタディバイブルの588ページですね。品性の重要性ということで見ていきましょう。家庭の教育という私どもの預言者であるエレン・ホワイトのメッセージ157ページより、この世から持っていける唯一の宝、神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持っていける唯一の宝である。 この世でキリストの教えを受けた者は、その身につけた神の性質を全部天の住居に持っていくのである。そして、天では絶えず成長する。であるから、この世で品性を形成することは非常に大切なことである。まず、品性とはどういうことであるかを見てみましょう。品性とは、魂の質。知能や素質は品性ではありません。なぜなら、こういったものを持っていても、良い品性の持ち主とはとても言えないような人たちがしばしばいるからです。名声も品性とは関係ありません。真の品性は魂の質であって、行為の中に現れるものです。良い品性は金や銀よりももっと価値のある資本です。それは強行や破産にも影響されることがありません。そしてこの世の財産が皆一掃される日にも豊かな報いをもたらします。誠実さ、堅固さ、そして忍耐こそ私たちが皆熱心に養い育てねばならない特質です。なぜならこういったものを身につけてこそ私たちは何者にも打ち負かされない力を持つことができ、力強く善をなして悪を退けて、そして逆境に耐えることができるからです。知能、今読んだところを要約しますと、知能素質、品性、この、記号あれは、読み方はノットイコールと言いますね。イコールではないですよという意味です。知能、素質、品性はイコールではないということですね。真の品性、イコール、魂の質というわけですね。そしてこれは、行為の中に現れる。良い品性の特質とは、誠実さ、堅固さ、忍耐を表しているわけですね。家庭の教育の158ページには、品性の2大要素が書かれています。品性の持つ力は、には二つの要素があります。意志の力と自制の力です。多くの青年たちは、抑制されない激しい感情を品性の強さだと勘違いしています。しかし、実際には感情によって支配される人は弱い人なのです。人間の真の偉大さや、気高さは、自分を支配する感情の力によってではなく、自分の感情を抑える力によって測られます。最も強い人とは、間違ったことに敏感でありながらも、怒りを抑えて敵を許す人です。品性の二大要素とは、イコール、意志の力、自制の力というわけですね、要約すると。そしてこれは、一生の仕事だと言われています。品性の形成は、一生の仕事です。それは、永遠に備えるためのものです。もし、私たちが皆このことを自覚するなら、永遠の命か、永遠の滅びか、どちらかの運命を自分で決定しているのだということに気づくなら、どんなにか大きな変化が起きることでしょう。この恵みの期間は どんなにか違ったものになることでしょう。どんなにか違った品性の持ち主がこの世に満ちることでしょう。品性は人生の収穫だとも言われています。人生の収穫は品性である。この人生は性になっています。これは間違い、もう一度見てみるとですね、生きるでしょうね、ちょっと間違っているようですね。そして現世と来世における運命は実にこの品性によって決定されるのである。収穫は蒔かれた種の繁殖である。それぞれの種はその類に従って実を結ぶ。我々の中に宿っている品性の特徴もその通りである。利己心、己を愛する心を、自負心、放縦、繁殖を続けているうちに、ついには不幸と破滅を招くのである。忘れてましたね。自分の肉に巻くものは、肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは、霊から命を刈り取るであろう。愛と同情と親切は祝福という実を結び、それは滅びることのない収穫であります。では、どのようにして品性は作られるのでしょうか。見ていきましょう。家庭の教育の161ページ。それは辛抱強い努力によって、品性は偶然に生じてくるものではありません。怒りを一度爆発させることによって、あるいは間違った道に一歩踏み込むことによって決定されるものでもありません。その行為を繰り返すときに、それが習慣となり、善か悪のどちらかに品性を形作っていくのです。正しい品性は、ただ辛抱強い不屈の努力によって、そして託されたタレントや能力を神の栄光のために活用することによって作られていくのです。けれども、多くの人はそうしないで衝動や環境に押し流されるに任せています。これは良い素質を持っていないながら、いないからではなく、若いうちに最善を尽くすよう神は望んでおられるということに気づいていないからです。では、習慣はどのようにして作られるのか。善であれ、悪であれ、一つの行為が品性を作るのではありません。そうではなくて、気ままな思いや感情にふけるときに、同じように気ままな行為、行動をするようになっていくのです。行為を繰り返すことによって習慣が作られ、品性が固められていきます。次世代につなぐ信仰という書物がありますが、それの55ページ、修法にも載せたんですけれど、霊感の言葉というに載せてありますが、両親と教師たちに与えられている偉大な働きは、保護している子供や青年たちの品性を形作って、キリストの像を回復することです。科学の知識は、この偉大な目標に比べれば、無意味なものの部類に入ります。しかし、真の教育は、正しい品性の発達を助けます。品性の形成は、生涯の仕事であり、永遠に続きます。すべての人が品性形成についての認識を新たにする必要がありますとあります。 同じ次世代につなぐ信仰ですが、自分たちの将来だけではなく、与えられている子供たちが永遠の命を得るか、あるいは永遠に失われるかを自分たちが決定している事実に気づくならば、大きな挑戦が目の前に置かれていることを悟ります。その時、私たちの地上での試験期間に対する思いが変わり、世界は素晴らしい品性の持ち主で満ちることでしょう。私はどんな土台の上に家を建てているでしょうか、という質問が一人一人の胸に浮かんでくるはずです。私たちには永遠の命を求める特権が与えられています。重要なのは、深く掘り下げて役に立たないものを取り除き、固い岩であるイエス・キリストの上に家を建てることです。彼は確かな土台です。イエス・キリストという、すでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。私たちの救い、これは第一コリント3の11。私たちの救いは彼のうちにだけあります。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下のにこの名のほか人間には与えられていないのですと、使徒行伝の4の12。品性形成の成功には徹底的に継続することが要求されます。神様が示された計画に従って忠実に熱心に行い続ける必要があります。建築に使われる材木は丈夫なものでなければなりません。不注意で不用心な働きは建物の破壊を招きます。全身の力を投入した働きが必要です。品性形成は人間の力と活力を要求します。不必要な事柄に時間を使う余裕はありません。一般社会の習慣や言い伝えから離れて、それと伝言を結ばないために熱心で注意深く辛抱強い努力が必要です。思慮深く目的に対して熱心で確固とした誠実さが必要です。確固というのは確かな様、しっかりして動かぬ様ですよね。確固とした誠実さが必要であるというんですね。これも神性の中に入るわけですね。誠実さという。では、イエスは、再臨の時に、人の品性をお変えにならないというところを調べてみましょう。クリスチャンの奉仕、359ページから360ページにかけて、謙遜というところに、我々は狭い門から入るよう努力しなければならない。しかし、この門は蝶つがいでパッと開くのではない。しかし、この門は、それは疑わしい性格のものを認めない。我々は目の前にある素晴らしいものの価値にふさわしく、熱心に永遠の命を求める努力をしなければならない。努力する必要があるということを言ってますね。同じですけど、クリスチャンの奉仕、続きですが、パラダイスの門を我々に開くものは、金銭や土地や地位ではなく、キリストのような品性を持っていることである。我々が不死という冠を獲得できるのは、威厳によるのでもなければ、知的な学識によるものでもない。乳話で、へりくだり、 神を我が力とした人々だけがこの賜物を受けるのであると。これはサザンウォッチマンという証の書、1903年4月16日の記事からですね。家庭の雰囲気の重要性、アドベンチストホームからですが、家庭の雰囲気はほとんど両親が作り出すものである。だから父親と母親が乳和であれば、子供たちも同じような気持ちを持つ、優しい心遣いを示して、家庭の雰囲気を楽しいものにしよう。気持ちが互いに離れ離れになり、聖書的なクリスチャンらしく振る舞っていなかったなら、悔い改めなければならない。恩恵期間に、あなたが持つ品性は、キリストの再臨の時に、あなたが持つ品性と同じものであるからであると。再臨の時にですから、品性は変わらないというんですね。続き、天の聖徒になりたいと望むなら、まず地上で聖徒にならなければならない。あなたが生きた時、持っていた欠点は死や蘇りによって変わることはない。あなたは家庭や社会で表した通りの性質を持って墓から出てくるのである。イエスは再臨の時に人の品性をお変えにはならない。品性の改変は今なさらなければならない。私たちの毎日の生活は私たちの運命を決定しているのである。同じくアドベンチストホームの357から358ページにかけて、家庭に宗教がなければ信仰を持っていると公言しても無意味である。多くの人々はキリストの再臨の時に品性が変えられると、多くの人々はキリストの再臨の時に品性が変えられると思って自らを欺いているが、キリストが現れたもう時には心の改変は行われない。私たちの品性の欠点はこの地上で悔い改めなければならない。そしてキリストの恵みによって恩恵期間の間にそれらに勝利しなければならない。この地上は天の家族の一員となる準備をするところであるとあります。この世で、これは家庭の教育の234ページ。この世で秩序や規律を尊ばなかった人々は、天国で守られている秩序に対しても何の尊敬も払わないでしょう。そのような人々は決して天国に受け入れられません。そこに入る資格を持つ者は皆、秩序を愛し、規律を尊ぶからです。この世で作られた品性は将来の運命を決定するのです。キリストがおいでになるとき、キリストはどのような個人の品性も変えることはなさらないのです。これは 4T429 ページからですね。家庭の宗教なしに信仰は価値がないと言っていますね。日常生活のあり方は私たちの性質や品性の標準や型を示します。家庭の宗教なしに信仰の告白は価値がありません。ですから家庭の団らんを作る人々の口からは思いやりのない言葉を一つでも出してはなりません。他の人を思いやる 優しい香りに満ちた雰囲気を作りましょう。恵みの時の間に、天の感化力を呼吸する品性を作った人だけが御国に入るのです。天国の聖徒はまず地上で聖徒でなければなりません。これはサインズ・オブ・タイムズ氏の1892年11月24日の記事です。ヨハネによる黙示録の命の永遠の命のことがちょっとありますので、ちょっと、永遠の命のことについてもちょっと見てみたいと思います。命の木のうちにある命を与える力、これスタディバイブルの黙示録の仲介ですね。命の木はキリストが彼らの子供たちを心に留めて世話をしてくださることを示している。アダムとエバはこの木から取って食べたとき、彼らは神に依存していることを認めた。命の木は永遠の命をもたらす力を持っていた。それでも彼らがそれを食べている限り彼らは死なないのであった。ノアの洪水前の寿命は、この木の命を与える力がアダムとエバから彼らに承継されたため、承継されたために長かったのであるとありますね。彼らは、ノアの時代の以前の人たちは非常に長生きでしたよね。千年近く生きましたよね。900歳とかも世紀を股にかけて彼らの寿命でした。それがこの命の、罪を犯したんですけれども、この命の木のおかげで、ものすごい力だというわけですね。この命の木の実。そして、ノアの洪水の後、この地は大洪水に覆われて、もう、青物、野菜とかそういうものがなくなって、神様は、動物の肉を食べることを許した。それによって寿命が著しく縮んだということがね、言われていますよね。肉食は本当は神様の御心ではなかったんですね。修法にも載せましたけど、ヨハネによる福音書17章の3節、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることは、すなわち永遠の命であるとイエスは言われている。私たちのクリスチャンの希望をちょっと見ていきましょう。これは、亡くなられました山形先生の書物からですけど、以前にも紹介したんですけど、もう一度私たちの悔い改めと品性と関わりがあるので、もう一度勉強してみたいと思います。人間の死は罪の結果ですが、神は救いの計画を立て、キリストの十字架による身代わりの死によって、救いの道を開いてくださいました。そこで罪を悔い改め、キリストの身代わりを信じ、これを受け入れる人に、神は永遠の命を与えてくださいます。しかしこれを信じ、受け入れない人々は、蘇らされた後、自分の生涯において行ったすべてのことについて神の裁きを受け、永遠の滅びに至るのです。聖書には、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられたとあり、永遠に生きるものとして作られた人間は永遠を思うのが自然であり、限りある命では本当に満足することはできないのです。永遠の命を見出すまで人の心に本当の休みはありません。トゥインビーは、宗教は生と死に対する適応の試みであると言いました。聖書は誠に美しく完全にかつ合理的に死の問題を解決しています。そして死を前にした人間に明るい希望を与えているのです。 永遠の世界について聖書は、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであると書いています。そこでは、罪によって引き起こされたすべての問題は解決されるのです。食事と食物に関する勧告の48ページからの抜粋ですが、我々の肉体の健康は食するものによって維持される。もしも我々の食欲が清められた精神に支配されておらず、我々がすべての飲食を節制しなければ、聖書の教えていることを学び、永遠の命を受けるために自分が何をすべきかを知るために、御言葉の研究ができるほどに精神も肉体も健康ではないのである。不健康な習慣はどんなものであっても、身体組織に不健康な状態をきたし、胃の繊細な生きた機能を痛め、正常に働けなくする。また食事は、人が誘惑に陥り罪を犯す傾向と大いに関係している。ミニストリーオブヒーリングの永遠の命の教育というところがありますが、地上での修正の仕事は永遠の命への準備であり、地上で始まった教育はこの世で完成するものではない。それは永遠に続き、絶えず進歩し、決して終わることがない。食材の計画の中にある神の愛と知恵がますます完全にわかるとともに、救い主がその子を生ける水の源に導き、豊かな知識をお与えになるのである。だから、地上でのこの教育というのはこの世で完成するものではないというんですね。贖いの研究は天に行ってもずっと続けていくと言われていますね。品性もまたずっと、進歩していくということでしょうね。そうなりますとね。そして神の驚くべき御業、すなわち宇宙を創造し支えておられる神の力の証拠が、日ごとに新しい美しさを持って理解され、御蔵から輝き出る光に照らされて、不思議であったことも明瞭となり、今までどうしてもわからなかったことが簡単な事柄であったのを見て、人間は驚きに満たされるとあります。私たちは今は鏡に映してみるようにおぼろげに見ている。しかし、その時には顔と顔とを合わせて見るのである。私のとこ知るところは今は一部分に過ぎない。しかし、その時には私たちが完全に知られているように、完全に知るのであるとあります。ここにまた祝福の山に非常に希望の言葉が挙げられています。キリストはご自分が変わって死なれた魂を決してお捨てにはならない。人はキリストを離れ、試みに負けることがこともあろう。しかし、キリストはご自分の命を持って、その代償を払われたものからお離れになることはない。もし霊の目が開かれるならば、多くの魂が圧迫され、悲嘆に暮れて、ちょうど荷車が重い 束を積まれて押しひしがれているように死ぬばかりになっているのを見るであろう。私たちは天使が危機に瀕しているというこれらの試みられるものを助けるため速やかに飛び交うのを見るであろう。天からの御使いたちはこれらの魂を取り囲む悪の勢力を押し返し、彼らを導いてその足を固い元井の上に置くのである。二つの勢力の間に戦われる戦いはこの世の軍隊によって戦われる戦いと同様に現実的であるというんですね。この霊的闘争の結果に私たちの永遠の運命がかかっているとあります。先月の10月にうちの母がもう眠りについたんですけれど、これは私事なんですけれど、101歳、で総理大臣からも賞をもらって非常に喜んでいましたね。でついその一月ぐらいにもうちょっと車椅子で今までずっと、移動していたんですけれど、それももう難しくなってベッドに横になった状態でが何日か続いたんですね。そして八重島という私の島は離島なんですね。この本部町から船で、フェリーで30分で行くところ島なんですね。でそこには、診療所がありまして、そこの診療所には看護師さんやまた、ドクターがいるんですね。でこのドクターが、まあ、往診にやってきてくださって、もうこの私の家をですね、もうここは診療所と同じところとみなすということですね。この家はもう病院と一緒だよということでですね、母がもし亡くなったりしてでもここは病院で亡くなったようにという医者の大きな愛の取り計らいだったんでしょうね。で医者は、ここは研修生を何名か引き連れてやってくるんですね。母のこの、母の状態をこの研修生に教えるためにもそういうことをやっていましたね。ですからもう病院と同様にその先生はうちの母を見てくださっていました。そして、私はいつも母のことを、家島に行くたびにですね、母と共にお祈りして母がこの病気が癒されて元気になるようにといつも祈っていたんですね。祈ってあげていましたけれども、母はもういいよもう祈られないで、これ以上もう生きるのはもういいからというぐらいに、そこまで母はもうあれだったんですね。もう生きるのが辛かったんでしょうね。もうお祈り、私行くたびに早く病気良くなって、なりますようにって、母は祖先崇拝なんですね。もう祖先崇拝のもう熱心な、もう今で言えば、まあ、クリスチャンにやらせればもう非常に信仰の厚い、方だと思います。1日15日はもう那覇にいてもどこにいても伊江島に帰っていましたね。フェリーで那覇からでもですね飛んで1日15日は帰るぐらいの非常に熱心な信仰心でしたけど、それがクリスチャンに変わってくれたらどんなにかなったでしょうねという思いだったんですけどね。そしてとうとう、もう、10月の15日にもう休みに着いたんですけれど、でこの往診する先生にね、先生私はいつ亡くなるんでしょうって、私の番はいつですかって言ってたそうです。で島で私の妹がいて、その母をいつも世話している妹がいまして、その妹たちに私がもう死ぬ時にはこの100歳の時のこの着物を着せてね、そして写真もこの時に撮った写真を 飾ってねということで、もうすべて準備をして、遺言みたいに告げてですね、何一つも問題、子供たちが、いろんな準備とかで煩わされないように、母はもう準備をして、本当に休みました。そして、その亡くなる前に、この江島のこの診療所のお医者さんも一緒に来て、母と一緒に写真を撮ってね、元気な時に、まあ、亡くなる前ですけど、この一緒に写真を撮ったそうです。そんなこと初めてですよと、そのドクターは言ってたそうですけどね。まあそういう、本当に医者なんですけど、本当に医者からも愛されて、本当に幸せでした。幸せな、よく、まあ101歳まで頑張ったなと思いました。ただ私の心残りは、本当に神様を受け入れるようにと、いつも、祈っていたんですけれど、その願いは、まあ、元気になって、共にまた、バプテスマを受けて、こうして神のために加わってほしいというのが私の願いだったんですけれど、もうそのことはもうすべて神様に委ねるとして、あとはもう残された遺族のために、私は兄弟たちみんなもう未信者ですので、私が第、一世で、他は誰一人みんな未信者なんですね。その未信者の、兄弟姉妹たちに、まあ、そうした、まあ、書かれてきたことをですね、証しする必要が、まあ、私たち、この教会みんなは、それぞれの家庭事情をみんな持ってらっしゃると思うんですね。みんなが、この永遠の沖縄の方は特にこの祖先崇拝なので聖書の神様を知らない方がまあ多いんだと思いますね。だから私たちの責任はこの、述べ伝えるというメッセージが、使命が私たち先に知った者には、与えられているということを私たちは覚えておきたいですね。そして、この間妻がですね、この、使徒行伝の私の唯一のちょっと希望が出てきたんですけどね。いや、もう私の父は60代でもう先に休んだんですけれど、父も、まあ、私が切る、あの当時から、父は心筋梗塞で倒れたんですけど、母はですね、もう、母は糖尿病とか、喘息とかみんな持っていたんですけど、その、私が、まあ、いつも祈っていたせいなのか、それはわかりませんけど、この医者が言うには、うちの母はどこにも病気がないよと、喘息も治っているし、また糖尿病もないよと言って、だからこの亡くなった診断書に書く病名がないというんですね。普通は病名やって火葬に出さんといかないんですけど、書く病名がない、もう書けるのは老衰だということだで、が 病名そのなんていうんですか、亡くなった原因ということでしたね。で、父は心筋梗塞で亡くなったんですけれど、その、私の言う、この、使徒行伝の、まあ皆さんも、スタディバイブルでは299ページの16の、31節ですけど、イエス様、これ弟子たちが言われたのかな。それから、これ、パワーポイントにはちょっと、出せなかったんですけれど、使徒行伝16の30、31節。それから、二人を外に連れ出して行った、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人が言った、主イエスを信じなさい。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われます。と言ってんですね。まあ先に休んだものはどうなのかわかりませんけれど、どっかに聖書にそういったところがあればね、皆さん教えてください。今は大いなる食材の日。我々は今大いなる食材の日に生存している。方としての儀式において、大祭司がイスラエルのために食材を成している間、すべてのものは、主の前に罪を悔い改め、 心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。準備は一人一人がしなければならない。我々は団体として救われるのではない。一人の者の純潔と献身はこれらの資格を欠く他の人の埋め合わせにはならない。すべての国民が神の前で審判を受けるのであるが、しかし神はあたかもこの地上にその人一人しかいないかのように、厳密に一人一人を審査されるのである。すべてのものが調べられねばならない。そしてそのシミもその類のものが一切あってはならないのである。というんですね。私たちの品性に、この、そうしたシミとかシワとかそういった類のものが一切あってはならないということなんですね。まあ、もう時間がまじあれなんですけど、この、清められた生活という書物が最近出ていますけど、この書物に、ヨハネの、この、ヨハネとユダを比較したところが書いてあって、ヨハネの品性はどういう品性だったのか、ちょっとだけ目通してみましょうね。ちょっとパワーポイントに、編集できなかったんですけれど、驚くほど対照的なヨハネの品性とユダの品性から有益な教訓を引き出すことができます。ヨハネは聖火について生きた実例でした。反対にユダの信仰は形式的であって、その品性は神性というよりもむしろ悪魔的でした。彼はキリストの弟子を辞任していましたが、言葉と行為においてキリストを否定していました。ユダはヨハネ同様、模範なるキリストに学び、習う貴重な機関を与えられていました。キリストの教えに耳を傾けることによって、その品性は神の恵みによって変えられることも可能でした。しかし、ヨハネが自分自身の欠点と真剣に戦い、キリストに似るものとなる努力をしたのに対して、ユダは良心に逆らい、誘惑に屈服し、不正義の習慣に固執することによって、サタンに似るものになりましたと。これは清められた生活の57ページです。そして、それの80ページですが、修法にも載せたんですけれど、キリストを仰ぐことですね。キリストの品性について瞑想すればするほど、またキリストの救いの力を体験すればするほど、私たちはよりはっきりと自分自身の弱さと不完全さを悟り、より真剣に私たちの力また贖い主であるキリストに目を注ぐようになります。私たちは魂の宮を汚らから清める力を自分自身のうちに持っていません。しかし、私たちが神に対する罪を悔い改め、キリストの功績によって許しを求めるとき、神は愛によって働き、心を清める信仰を与えてくださいます。キリストを信じる信仰と、神の律法に対する服従によって、私たちは清められます。そして、栄光の王国において、聖なる天使たちと白い衣を着た、贖われた者たちとの交わりに入るにふさわしいものにされるとあります。 最後ですけれど、この、これもエレン・G・ホワイトの仲介箴言の31章の26ページ、スタディバイブルの旧約の885ページ、唇に親切な法則を、キリストの品性を眺めることによって、あなたは彼に似たものへと変えられる。キリストの恵みだけがあなたの心を変えることができる。そうすればあなたは、主イエスの御形を反映するのである。神は我々が彼のように清く聖で、汚れのないものとなるように免れている。我々は神の御形を身につけなくてはならない。とあります。この修法にも、皆さんの手元にある修法にも載せてありますけれど、この教育からの抜粋がありますよね。御言葉、御言葉に立つようにという、ことが書いてありましたね、修法の方に。その御言葉を、その修法を皆さん読んでくださいね。教育のことが書いてあります。それではもう長くなりましたので、終わりの賛美歌、賛美歌の508番ですね。508番、主よ日に日に、皆さんお立ちくださいまして賛美いたしましょう。人生の観点から永遠の命を受けるためにどうすべきかというところを考察してまいりました。この賛美歌にありましたように、御言葉に立つことがいかに大事であるかということも分かりました。イエス様の品性を私たちが仰いで、私たちもイエス様のようにまた変えられる体験を、品性が生まれ変わる体験がに変えてくださいますように、誰一人また失われることがありませんように導いてください、回収一同、またインターネットで参加しておられる一同、 多くもまた、同じく信仰を同じくする同胞の健康も支え、また心の願いも神様ご存知であります。神様が祝福してその願いを聞き届けてくださいますように、お答えしてくださいますように感謝して、救い主イエス様の御名によりお祈りをいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。